はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。本日もゆるゆるとね、おしゃべりにお付き合いください。この番組は代々木の片隅で鍼灸師をしているおじさん鍼灸師の日常のあれこれをゆるーくゆるーく皆さんのお便りを交えながら話していくゆるい番組となっております。暇つぶしのお供だったり、寝る前の睡眠導入だったり、そういう時にお役に立ちたいと思いこの番組をしております。あのポッドキャストをね、聞くようになって、他の方たちのポッドキャスト番組は必ず番組紹介を入れてるんですよ。この回を初めてね、いろんな回があるけど、その回を初めて聞いた方に向けて大まかな番組紹介みたいのを入れていくんですけど、僕ね、はい、本日もゆるゆるとおしゃべりしましょう、ああ花粉がさーとかさ、なんか全然この番組のことをね紹介してないので、こういう番組の紹介みたいなフレーズをね毎回入れていくべきかなと思い、今喋ったんですけど、なかなか難しい。なんかいい、端的に私の番組を表したなんかいい表現がありましたら、皆さんぜひお便りください。皆さんの力が必要です。先週ね、青森の弘前に行ってまいりました。青森の弘前はね、桜祭りの真っ最中でして、先週の平日の月火で行ってきたんですけども、もう見事に満開で、なんかね、桜の名所として三大桜祭りみたいなの一つに青森の弘前の桜祭りがあるみたいで、桜トンネルとかがあるんですよ。桜並木があって、もう本当に天井を見たら、わーっと枝がね、わーっとこの天井を覆ってトンネルみたいになってる桜のトンネルとか、あと弘前城のお堀、堀のところにずっと桜がブワーッと植えられてて、もう圧巻で、もう終始ね感動しっぱなしだったんですよ。僕はね、沖縄出身で、沖縄ってソメイヨシノとかの桜がなくて、確かね彼岸桜だったかな、沖縄にも唯一桜があるんですけども、独特のね桜でね、どっちかっていうと薄いピンクじゃなくて、もうショッキングピンクに近い赤々とした桜で、しかも花びらが散らないんですよね。花の萼房ごとボトって落ちるんですよ。なのであんまり綺麗じゃない、この桜吹雪みたいな光景はなくて、もうボトって花ごと落ちていくので、ちょっとねそれが踏まれたりしてちょっと汚かったりするので、沖縄の時に桜が綺麗だなっていうのはね、なかなか思わなくて、上京して、沖縄離れて上京した時に初めてソメイヨシノを見て、うわこんなに綺麗なんだ、うわ日本の桜ってこれかって感動したのはね、22歳の時かな、覚えてるんですけど、その桜で得た感動をもう今回バーンと最高得点、もう最高得点で更新しまして、めちゃめちゃ感動して、ちょっと人生観が変わりました。青森県弘前市桜祭り、本当に皆さん人生でね一回ぐらいは行ってみてほしいです。弘前にね実家がある友達が一生懸命アテンドしてくれて、案内してもらったんですけども、その友達がね、もうずっと人生で一回はね好きな友達たちを連れて行きたいんだよねって毎年言ってたんですよ。で本当はね去年行く予定だったんですけども、去年めちゃめちゃ早くて、開花予想が予定してた日程よりももう2週間ぐらい先に満開予想になっちゃったから、泣く泣く断念したんですよ、その弘前旅行をね。で今年はリベンジだってことで、その開花予想とちょうど合わせて組んだ予定通りに日程が遂行できそうだったので行ってきたんですけども、マジでよかった。友達がね本当に人生で一回見てほしいってあんだけ言ってた理由がわかる。僕ね今もう帰ってきてから1週間近く経ちますけど、 もういろんな人にそういえば言ってたよねって聞かれたら、もうめちゃめちゃ良かったから人生で一回は行くべきだよって布教活動をしてるぐらい、もうやられてしまいました。なのでね、桜が好きな人、本当ああいう自然を味わいたいみたいな人はね、ぜひ行ってほしいです。でもね、弘前のね、出店で出されたものはね、全部しょっぱかった。東北ってね、しょっぱいんですよ、味付けが。なんか塩分を取ると体温を維持できるんですって。だから寒い地方はさ、やっぱ塩分が必要なんだなって思いました。私は南出身なのでね、なんかでも南出身もね、結構味は濃いとは思うけど、でもしょっぱいのはね、ちょっとね、ちょっと辛かったですあとちなみに今ね、ちょっと調べたんですけど、沖縄の桜はね、琉球寒緋桜っていう種類らしいです。台湾桜とも呼ばれてる、沖縄に自生してる種類の桜は琉球寒緋桜でした。彼岸桜じゃなかったです今ちょっと調べたんですけど、なんか画像で見るとこれはこれで綺麗だなと思ったんで、興味ある方は調べてみてください。さて、では本日もね、ちょっとお便りを何件か紹介したいと思います。ラジオネーム、女性との性交渉経験はありませんさんですまたお前か前回お話しさせていただいた、彼氏がいるけどお互いセフレがいますみたいな投稿をしてくれた方ですね。投稿内容は、気になったことがあるので投稿させていただきました。銭湯などの公共の場でちょめちょめしている人についてどう思いますか？そういう人たちはコンプライアンスというものを知らないんでしょうか？私は許せません。キャンさんはどう思いますか？追伸、前回ご紹介いただいたセフレとはもう1年半の関係が続いていますごめんなさい、もうさ、性交渉さんって呼んでたけど、女性童貞さんですね、この人。女性童貞さん、本当にもうちょっとね、うるさいもちろん銭湯とか公共のトイレとか、そういうところでのそういうちょめちょめ行為は本当にダメです。犯罪行為ですね。なので私も同じくちょっと嫌悪感を持って、そういうのを反対したい、反対の立場を表明いたします。なんかニュースになってたよね、熊本だっけ鹿児島だっけ、九州のサウナセンターみたいなところで、そういうね、ゲイの方たちの発展行為、いわゆるね、そういう行為のなんかたまり場になっちゃって営業を断念したみたいな、ね、ニュースになってたので、本当にね、ちょっとそういうのが好きな方たちとか、そういうのしちゃうって方たちはね、本当にもうちょっと我慢して、そういうことができる場所がちゃんとあるんだからさ、ラブホなり。なのでね、他の一般の方がね、いる場所とか、そういうリスクのある場所はなるべく我慢してもらえたらなと思います。追伸、前回紹介いただいたセフレとはもう1年半の関係が続いてますって、あんたさ、これ切る気ないしさ、1年半も続いてるって、ちょっと早くバレて終わってしまえって私は思います。これ切る気ないでしょ、切る気ないのにさ、この関係切るべきでしょうかって相談したでしょ前回。うわー許せない、本当。女性との性交渉経験はありませんっていうラジオネームすらイライラしてきたでも私も共感です、本当にね。公共の場ではそういう行為は絶対にしてほしくないなって思ってしまいます。なんでね、するんだろうね、あれなのかな、やっちゃいけないところでやることが興奮したりするのかな。なんか痴漢とかもそうだけどさ、本当になんでやるんだろうね、ダメって分かってるでしょって思っちゃうけど。はい、次いきます。ラジオネーム、桃色の片思いさんです。わあ、かわいい、あややですね、あやや。こんにちは。多分お互い気になってる相手のアプリのアルバムがエッチな画像のままです。悩んでます かわいい。多分お互い気になってるっていうのは空気感としてなんとなく察するって感じですかね。なんとなく伝わってる。でアプリのアルバムがエッチな画像のままです。悩んでます。これはもうお互い気になってて、そういう明確な関係性、恋人という関係性になったら変えてくれるっていう類のものじゃないですか。まだ多分お互い気になってるっていう段階だったら告白とかもしてないし、相手もね、桃色片思いさんの気持ちが確信持てないから、多分なんかまだ片手間で違う物件もありえるのかなっていう可能性を捨てたくないだけであって、言っちゃえばいいんじゃないですか。もう告白しちゃったり、まあ告白の一歩手前でも、そのアルバムエッチの写真のままなんだけどさとか言って、これどういうつもりなのみたいなのを話題に出してもいいとは思いますけどね。嫉妬してる感じを見せるっていうのもまた可愛い恋の駆け引きではないかなと私は思うんですけども、エッチな画像のまま、まあわかんない、私は汚いあわゆくば人間なので、いい感じの人がいたとしても明確な線引きがなされてない状態のままであれば、まだ付き合ってないからまだ他の男とセックスしてもセーフみたいなタイプの人間もいっぱいいまして、私もそういう側面を少しお持ちなので、これは、ね、釘刺された方がいいですね。多分お互い気になってて付き合う秒読み段階だったら釘を刺された方がむしろ嬉しいです。おお、いいいい、帰る帰る、そうだったそうだったとかって言わせたもん勝ちなので、こう悩んでる暇があったらね、もうバンと言っちゃえばいいと思います。でもちゃんと実ってほしいなって思います。桃色片思い、ぜひ実らせてください。うまく付き合ったらね、ちゃんとうまくいったよって報告のお便りくださいね。お待ちしてます。はい、ではキャンのユンタクラジオ、本日は以上となります。引き続き皆さんの面白いお便り、何でもないくだらない内容でも結構ですので、お便りとレターお待ちしております。番組が面白かったらぜひぜひコメントなりいいねなりも押してもらえると嬉しいです。それではまた次回もお楽しみに。 Thank you.